皆様おはようございます。11月に入りましてとても良い天気が続いていて、気持ちいい朝を、日々いただいていること本当に感謝します。今日も御言葉によってみんなの心が晴れ晴れとなって元気になって、1週間歩めるようにと心から願っています。じゃあ最初に祈りを持って、御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天のお父様、幸いな朝を私たちは一緒に迎えることができます。そして何よりも私たちの愛する神様に心を向けて、神様への礼拝へと導かれてますからありがとうございます。御言葉を、ください。飢え渇いた私たちの心を主の御言葉によって主の霊によって満たし、そして、新たに作り変えてください。今日残念ながら出席できない、加われなかった方々、あるいはさまざまな事情で来れない方々の上にも届いてください。世界の礼拝すべて神の栄光を表す集いとなることを心から祈るものです。お委ねしてイエス様を皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日はイザヤ書の御言葉を選んでいます。今日は世界基礎礼拝で、女性陣の、方々が、世界のためにですね祈る機会、また覚える機会が与えられたことを感謝します。私も少し着替えをして今日は講壇に立ちたいと思います。去年ですね、去年のちょうど11月頃ですけど、私はインドのナガランドに行きました。でそれでナガランドに行くとですね、こういうベストというんですか、4つか5つぐらいプレゼントいただきましたよ。欲しい方はどうぞ手を挙げて差し上げますので。それから毛布ではないんですがショールみたいのがですねありまして、ショールも5つ6つぐらいですね、せっかくですから置いてくるわけにはいかないので、みんな持って帰りました。ですからこれから冬の時期になるので、それも教会で使えるかと思いますので、使うと、いいかなというふうに思っています。ナガランドに行きましてですね、こうびっくりしたことは、主だった首都というんですかね、大きな町から6時間ぐらいかけて行くんです。車で行くんですが、私が行った時にはこのストップされることがなかったんです、途中で。でも今は、インド本国とそれからナガランドがあまりこういい関係ではないようでですね、それでインド本国のチェックが入って6時間の道のりの中で何回かチェックがあるそうなんです。しかも山あいなので、山が多いので崖崩れとかですね、そういうことで道路事情がとても悪いんですね。でその道路事情を沖縄のようにこうハイウェイがまでは行かなくても整地されたらいいんですけれども、そういうお願いをインド本国にしているんですが、なかなかそれもうまくいかないみたいで、ですから、まあ、普通で行けば1時間半ぐらいで行けるところを6時間ぐらいかけて、行くんです。まあ、そういうところなんですが、ナガランドは 90% がですねクリスチャンと言われる国あるいは地域民族なんですね。でこう向こうに行って、いいなって思ってですね、多くの方々がクリスチャンなので、しかもバプテストの、教会、バプテストのクリスチャンがほとんどなんですね。でそういうことを考えながらですね、沖縄に帰ってきたんですけれども、沖縄にもそういう 90% 以上のこのクリスチャンが集まるところはないかなと考えていましたが、でも神様がですね、私にヒントを与えてくださって、この日曜日の礼拝はクリスチャンが約 90% いるじゃないですか。ですから、あ、 ナガランドの国も全体的にクリスチャン 90% ですが、私たちの礼拝でもまたこのように 90% 以上の、クリスチャンの方々が集っていると、とてもなんか嬉しく思ったんですね。でもそれと同時に私たちはまだこの沖縄でも 3%、4% のクリスチャン人口なので、教会の中ではいいんですけれども、教会の外は本当にこう多くの問題、課題、そして、飢え渇き、そして真理を求めて誠を求めてやまない多くの方々がいるわけですね。ですから沖縄、まあ、日本はそういう意味で本当に神様がこれから本当に素晴らしい働きをしてくださるリバイバル、そして神様の栄光を見ることもできる、そういう機会、そういう私たちであると、そのようにですね、教えられながら、日々、教会生活、それから皆さんと一緒に伝道に、心がけていくという、そういうことをですね、感じさせています。まあ、そういう中で世界祈祷、礼拝日、世界祈祷礼拝ですね、祈祷日礼拝を持つことができることは本当に嬉しく思います。今日お話ししたいことはですね、2つあります。で、1つは今日の聖書イザヤ書60章を選んでいますが、この60章の1節から3節の中で、このイザヤが預言者イザヤですね、その預言者イザヤが神様から与えられた幻、神様のご計画をどういうふうにイザヤが捉えて、それをイザヤ書を通してお伝えしているかということをですね、ですから聖書の歴史観というか、聖書のこの一つの大きな太い流れ、そのことをですね、私は確認したいと、話したいと思っています。それから二つ目は、この神様の大きな計画の中で私たちがどのように応えて いけるのかと。で、2つ目はそのようにですね、私たちの応答の姿、応答の姿勢、そのことをですね、確認してまいりたいと思っております。旧約聖書は39の書物からできています。で、今朝、教会学校のクラスでは38番目のゼカリア書を学びました。そしてその次はマラキ書になるんですが、マラキ書が39なので、旧約聖書の39巻が完結していくんですね。で、このイザヤ書は何番目にあるか、そのことは皆さんご存知ですか？後で確認してくださいね。イザヤ書、なんとですね、イザヤ書も66巻あるんですよ。66巻というよりも66章ですね。イザヤ書は66章からできてます。で、それで聖書全体も39ですから、39プラスの3927で66なんですね。新約聖書は27、旧約聖書は39なんですね。イザヤ書は小さな聖書っても言われてるんですね。そしてイザヤ書はこの66章までありまして、大きく2つに分けると、最初の1章から39章までが不思議ですね、旧約聖書の数と全く同じなんですよ。神様の裁き、神様の審判、神様の厳しいこの人間社会に対する姿が描かれているんです。で、40章から66章、27章は後半はですね、なんと神様が私たち人間を本当にこう取り扱ってくれて、回復させていくって、元気にしていくって、救いを与えていくって、そういうメッセージがですね、後半つながっているんです。ですからイザヤ書66章を読めば、 聖書全体の流れが分かるとも言われている、そういう書物なんですね。イザヤは預言者ですが、イザヤ、私たちの教会にもイザヤ君がいますね。下を向いてますけれどもいいですよ、堂々とね顔を上げていくといいですよね。両親がどういう思いでイザヤっていうふうに名付けたのか、こう聞いてみたいと思いますね。で、聖書の中のイザヤ預言者もですね、それは意味があるんですね。神は救いという、そういう意味があるんです。ですから両親が、この聖書の中のイザヤの預言者イザヤの両親がですね、本当に神様のご計画が、神様の救いがこの地上に、この世界に広がっていくようにという、そういう熱い思いを持って名前が付けられた、名付けられたということは言うまでもないことであるわけですね。神様は救われるお方だという、神様の救いが私たちの上に成就するって、そういう大切なメッセージを取り継ぐ、預言者として、イザヤは育ってきたものです。さて、今日の1節から3節を読んだんですが、ここで起きよ光を放てって書いてあるんですね。どうして起きなければいけないのか、立ち上がらなければいけないのか、どうして光を放たなければいけないのかということをですね、まず読んで、そうそれぞれが感じ取ると思うんですね。で、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。で、あなた、私たちイザヤをはじめとするイスラエルの国ですね、そして今聖書を読んでいる私たちにとっては、あなたという言葉を私たちにも適用することができるんです。で、私たち、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝くと言うんです。ですから私たちの力によって、私たちが光を本来持っているのではないと聖書は言うんですね。光そのものは神様ですよって、神様が私たちに光を当ててくれるんですよって、その光を輝かせなさいって命令するのは神なんです。そしてそれに応えていくのは、聞いていくのは私たち人間なんですね。で、神は預言者イザヤを通してこう立ち上がり、そして輝かせなさいって、その輝かすものは神様が私たちを照らしている、その光を、栄光を輝かしなさいって言ってるんです。で、主の栄光という言葉、それから輝くという言葉がですね、この3節までの中に何回か出てきますね。主の栄光、2つ、2回出てきます。主の栄光はあなたの上に輝く、見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる、しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩むと、そのように語っているんです。ですから1節から3節までを読みながらですね、主の栄光とは一体どういうものなのか、そして輝かすということは一体どういうことなのかと繰り返し述べられているので、そのことを私たちは心に留め読んでいくことになるわけです。さて、主の栄光のことについて語る前にですね、イザヤが神様から与えられているこの神様の歴史観というか、神様のこの壮大な計画をですね、私たちは心に留める必要があります。それはこのイザヤ書1章から66章まで読んでみると分かるんですけれども、イザヤは神様が天地を創造して、アブラハムを選び、アブラハムの息子イサク、そして孫ヤコブ、その民族を、イスラエルの民族を、ユダヤ民族を選ばれたということをですね、大事にこう語っていきます。アブラハム、イサク、ヤコブ、4番目は名前出てこないんですけれども、ある意味で 読んでいると4代目からはある意味でこの信仰的な継承、そのことがこうきちんと行われる、心配ないと、そのように聖書は語っているんでしょうか。神様はアブラハム、イサク、ヤコブでその神というふうに紹介してされているんですね。ですから4代目の方がいましたら、4代目の方々に信仰がバトンタッチされていくときに、私たちは本当にこう神様の祝福の流れの中で生かされているということを確認できる、そのような私たちの信仰、家族、教会でありたいと思います。以前、カナダの方でバプテストの世界会議があって、そしていろんなテーブルにそれぞれ座って、自己紹介をすることがありましたけれどもね、その時ですね、一人の方は、私はワシントンの継承、信仰継承を受けているものですって。でワシントンというとアメリカの国の初代の大統領ですよね。そのワシントンからずっと今本人に至るまで、信仰の継承を今私たちは受けてますよって、そういうお話があったんですよ。とてもびっくりしましたね。ワシントンは過去の、人物だと、本の中の人物だとそのように思ってましたけれども、その信仰を受け継いで、そして私はワシントンの、家系の中で信仰を今受け継いでいるものですって言われた、ショックというか言葉が出ないというか、私たちのこの信仰生活の継承がですね、やはりとても堂々とされていたんですね。恥ずかしそうに言ってはいなかったんです。堂々と10人ぐらいのテーブルの中でですね、自己紹介をされていたわけですね。ですから4代目、5代目となると、やはり神様のこの恵み、祝福、それをその家族は受け、そしてそれを明かしていく、そういうことが必要であると思うんです。そういう中でですね、天地創造からアブラハム、イサク、ヤコブを選んで、そしてイスラエルはいろんな困難の中に置かれますけれども、出エジプトをしていきます。そして出エジプトをして、ああもうよかった、そしてダビデやソロモンが築いたあの栄華に富んだイスラエルの歴史が流れていくんですけれども、でもその間でもいろんなことがあるんですけど、大きなこのショックのような出来事が起こっていきます。それはイスラエルの民が、国が滅び、そしてアッシリアに、バビロンに囚われていくということが起こってきます。でも神様は不思議と異邦人のクロスというペルシャのトルコの王様を用いて、イスラエルの民がですね、帰還していくって、自分の国に帰っていくっていうことがあったんですね。そして出エジプトの時はエジプトからシナイ半島に渡っていくんですが、海の中を通っていく、イスラエルの姿が書かれて、それも驚きなんですけれども、でもアッシリア、バビロンからエルサレムに帰ってくる時には、この砂漠のようなところに道路を敷いて、そこをイスラエルの人たちは帰っていくということがですね、起こったんですね。考えられます？今から2400年ほど前のことですよ。で、そのことをイザヤは語って、第二の出エジプトのと、イザヤを読んでいるとですね、イザヤ書を読んでいると、そういうことを私たちは気づくことができます。でもですね、イザヤは第一と第二の出エジプトで終わったんじゃないんです。第三の出エジプトがありますよと。それはイエス・キリストが、救い主がやってきて、イスラエルの民を、そして世界の民を解放してきますよって、そして祝福してきますよって、というメッセージがですね、このイザヤ書の中に書かれているんです。でもそれで終わりではないんです。で、 今日の聖書の箇所は、起きよ、輝かせ、そして主の栄光、あなたを照らす光が輝くというふうに書いてあります。二節を読むと、見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に表されると。こうイエス様が来て、この地上が良くなっていくかなって思ったら、なかなか闇が、罪の世界がこうなかなか収まらない状況があります。ですから、ある意味でとても悪くなっていく状態のようにも私たちは読んでて思うんです。でも、しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れると、聖書は私たちに記されているんですね。で、このことは救い主イエス・キリストが再びこの世界に戻ってこられるって、救いを完結してくださるって、救いを全く実現させてくださるって、そのことがですね、イザヤがここで語っていることでもあるんです。ですから、天地創造から主が再び来てくださるという、この大きな神様のご計画の流れがですね、今イザヤを通して、このイザヤ書の書物を通して明らかにされているわけです。そのように私たちはこのイザヤ書を読むことによって、神様の大きなご計画に触れることができるんです。さて、主の栄光が輝くというんですね。主の栄光が輝くってよく聞きます。主の栄光のためにって私たち祈ります。主の栄光を見させてくださいとも祈ります。この主の栄光っていうのは、一体どういうふうに私たちが聖書を通して考え教えられたらよいのか。聖書の中には、私たちの神様は天地の作り主である、あるいは神様は私たちの汚れたもの、罪人、弱いものを救うことのできるお方であると書いてます。それから、神様は救いの岩、あるいは慰め主であると、そのことも聖書はよく言います。その他、聖書の中にはこのイエス・キリストについて、どういうお方であるか、そしてこの神様ご自身がどういう存在であるかということもですね、聖書の中にはいろんな表現で書かれています。しかし、今日読んでいるこの主の栄光という言葉は、神様は根本的に栄光のうちにおられると、栄光そのものである、そのことを私たちは取り除くことができないほどのこの栄光の主であると、その栄光の主に出会ってと聖書は語ります。イザヤもこのイザヤ書6章の中で、神殿でウジヤ王が亡くなった時に、神殿に行って祈っている時、礼拝している時に、神の大いなるこの、お姿にこう出会うっていう、そういう、出来事が起こります。その時にきっとその中にも主の栄光ということが書かれているんですけれども、その時神様のお顔を見たということよりも、神様のこの大きな存在に触れるという、そういうイザヤの表現だと思います。で、聖書は私たちに栄光の主に出会ったと、聖書はこの栄光の主の栄光が私たちのを通して輝いていくって、そしてその輝きを明かしなさい、あるいはお伝えしなさい、輝かしなさいと言われるんです。思えば、あのパウロもダマスコの途上に行くときに、それ夜でしたか昼でしたか、いえ、聖書ははっきりと昼間だと言ってるんです。そして彼が血気盛んで、そのイエス様を信じている者たちを、捕らえようと意気込んでダマスコに行くときにですね、こう太陽よりも強い光が、こう大きな光が 彼を取り囲んだって言うんですね。その前にその大きな光の中で彼はこの目が見えなくなり、そしてただ声が聞こえてきて、そしてサウロサウロという呼ぶ声が聞こえてきました。ですからこのダマスコ途上のパウロも太陽の光というではなく神様の存在、栄光の存在そのものがこのパウロにこの望んできたって、そしてパウロはどうしてよいかわからない、ただ主よあなたはどなたですかというに過ぎなかったわけです。それはパウロだけではありません。あの十二弟子が山上に登った時に祈りへと導かれた時にイエス様はペテロとヨハネとヤコブ3名を選んで山上で祈りました。そうすると聖書は言うんです。ペテロもペテロの手紙で書いていますが、これまで見たことのない輝き、こう明るさ、光、それがイエス様を包んでいたってそのように言います。そういう中でエリアやそしてモーセが現れて、そしてイエス様と語り合っている。ルカはそのことをエクソドスというふうにその話の内容をですねまとめています。エクソドスというのは出エジプトという意味があるんですけれども、イエス様がこれから十字架にかかってよみがえっていくその出来事は、イエス様自身が神の栄光を表し、そしてこの人々を救う第三の出エジプトの働きをこれから担っていくという、そういう姿がですね山上の変貌であるわけです。ですから聖書の中にはそのようにこのイエス様の姿がこの世のどの白さにどの輝きにも増してイエス様がそこにおられたってそのことを証ししているんです。ですからこの主の栄光という言葉はなかなかこうふさわしい表現、ふさわしいこの内容をお話しすることは難しいことですけれども、でもこの主の持っておられる栄光が全地に広がっていくとそのように書いています。ですから私たちはこの主の栄光ということを考えるときに、この主の永遠、主のいつまでも存在されるこの輝き、それからこの天と地を作られた王としてこの世界を治めるこのイエス様の大きさ、力強さ、その統治するこの権威、そういうことを含めて、そしてこのイエス様がこの地上には一人も義人がいないにもかかわらず、イエス様はとてもとても清い、洗って清くなるそういうお方ではなくて、本当にすべてこのイエス様が本当に聖なるお方だって、その方に会うとペテロが主よ離れてくださいって、私は汚れたものですって言ったようにですね、私たちが主のこの栄光に触れるときに見るときに本当に私たち自身をこう失ってしまうような、そのような大きな恵みがそこに含まれているということができます。その栄光が私たちを通して輝いていくってそのように語っているんですね。ですからこのイザヤの持っているこの神様が与えてくださったこの歴史の流れ、大きなご計画、そのことがですね、本当にイザヤはこの66章の中で私たちに語り伝えているわけです。さてそのようなこうイザヤの歴史観、神様からいただいたメッセージ、計画を通して私たちが、では私たちはどういうふうにその応答をすることができるのか、 このスクリーンのもう一つ先に行くと何が出てきますかね。あ、それじゃあ戻って女性会の最後のこれの次その次あります？ない。あ、その次ないんですね。ないですね、はい、さっき私入れたんですけどちょっと、なくしたみたいなんですが、でそこに私が、入れたことはですね、それは今度カリブ海の方々が、中心となってこういった冊子を作って、いるんですけれども、その中にですねこの、一言、ここに書いてあることをスクリーンに私は書いてみたんですが、それをちょっと探してみてください。あるかもしれない、あればいいんですけれども、そこにですね全世界がキリストにおいて感化されるようにと神の言葉を学び祈り捧げるためであります。私たちは今年奉仕ということに焦点を当て、過去5年のテーマであった起きよ光を放ての幕を閉じます。このテーマに歩んできたバプテストの女性たちはこれまでに地域変革一致正義そして奉仕のテーマを通して主が光を放ってくださることを経験しましたと、そういう言葉、挨拶の言葉、証しの言葉がですねここに語られているんです。でこの中で女性会がこの過去5年いえそれ以上にわたって神様の言葉に応答してきた、それが今日の聖教日の中に含まれているんですけれども、その中でこの世界祈祷日は御言葉を学んでいきますよ、祈ってきますよ、捧げるためですよって、そういうことが3つ大事に書かれています。今日私たちはイザヤ書を読んでるんですけれども、このイザヤ書は書物でもあります。私は幼稚園の子どもたちに神様のお弁当箱って言ってるんですけど、この中に神様のいっぱいの祝福に満ちた言葉が恵みがあるんですよとお話ししてるんです、ね、でこの聖書は書物ですけれども、書物を読むっていうことはとても私たちの日本人は書物の民だって言われてますね。でユダヤ人も書物の民だってよく言われますけれども、書物を読んでてどんなメリットがあるか考えたことがありますか？それは書物を読むことによって自分の世界が広がっていく、自分の経験してない世界が広がっていく。最近はバーチャルでこの教会にいながら他の体験ができるような、そういうこのシステムが編み出されてるっても聞いてるんですが、聖書は聖書を読んで本を読んで、そして世界観が広がっていきますね。それから無駄な時間を過ごさない、本を読むことによって聖書を読むことによって時間を大事に私たちは前向きに使っていくことができる、費やしていくことができるんですね。でそれだけではなくて、聖書を読むこと、本を読むことによって私たちは知識を広げていくって、そういうメリットがあるんです。ですからそういう意味でこの女性会のそのカリブ会のリーダーが聖書を学ぶということは、今日私たちのこの礼拝の中でも聖書の御言葉を読んで神様の御心、そして神様は私たちに何を期待しているのか、そのことを私たちは読み取る、汲み取ることができるようになります。それから祈りです。祈りはどの壁をも私たちは乗り越えて世界に私たちは祈りを発信することができます。悪魔も私たちの祈りをですねやめる、とどめることはできません。ですからどんな小さな祈りでも大きな祈りでも祈った方がいい、祈り続けた方がいい、そのことは聖書が私たちに語っていることです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいと聖書は言っているではありませんか。 そして3つ目は捧げるということですけれども、まあ、捧げるというと献金するということがすぐ頭に入ってくるんですね。でも捧げるということは私たちの体自身を神様に捧げるということもとても大事に含まれているんですね。ですからお金だけのことではないんです。ローマ書の12章の1節にはあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいって書いてあります。ですから私たちの持っているこの賜物、可能性、すべて時間もお金もそして自分の賜物もそうですね、自分の持っているすべてのものを神様にお捧げするということが本来捧げるという、意味ですね。ですから捧げるというのはすぐ献金ということではないんです。ですから私たちが神様からいただいているこの命、体、知識、頭、知恵、そして持っている家庭、そしていろんなことが与えられているんですけれども、それらを私たちが神様に委ねていく、捧げていく、そしてそれを神様が幾倍にもしてくださると、そのことをですね、聖書は私たちに語っているんです。ですから女性会がこのような世界祈祷日礼拝を持っているんですけれども、聖書の御言葉、祈り、そして捧げていくというこの3つの中に私たちのこの応答する姿勢、神様へ応答していく姿勢がそこに含まれているんです。さてそのような捧げる生涯を送った聖書の中で、人物を3名挙げてみるとしたらどういう方々を挙げることができますか。聖書の中からこのように学び、祈り、捧げる、そういう生涯を送った人々は一体誰でしょうか。私の方から3つ先に挙げますけれども、一人はモーセです。旧約聖書の偉大なあのモーセ五章を書いたモーセであるんですね。でも彼の人生は殺人者です。逃亡者です。そして最後の40年、120年の中の最後の40年、神様が彼を本当に練ってくださり、そして新しく作り変えてくださり、モーセを神様の御用のために用いたではありませんか。二人目はダビデです。ダビデほど多くの血を流した人物はいないって言ったんです。彼は姦淫の罪を犯し、そして殺人の罪を犯し、そして本当に彼は預言者によってこう悔やためへと導かれ、そして彼の願いは神の宮を建てたいって、神様が住まいとされる神の宮を建てたいと、今で言うと教会ですね、それを建てたいと心から願ったんです。でも神様は彼の言うことを認めませんでした。いやいやいや、ダビデ、あなたが神殿を宮を建てるのではなくて、あなたの息子ソロモンが宮を建てると。ダビデはどうしたでしょうか。がっかりして寝て伏していたでしょうか。いいえ、彼はですね、では息子ソロモンが神の宮を建てるために精一杯の準備をしたんです。努力をしたんです。そのようなダビデを思い起こすことができます。それから3人目挙げるとするとパウロですね。パウロ、彼はイエス様を信じる者たちを捕らえ迫害し牢に入れ殺したものです。彼はでもそういう中でダマスコの途上でイエス様に出会って、そして彼は変えられて、そしてこのイエス様を知ってからは自分の持っているものはフンドのように思うと言って、彼はイエス様のためにこう最後までその人生を走り通していったわけです。こういう3名以外にも多くの人たちを挙げることができますけれども、その3名に共通していることは何ですか。それは神様との関係をこう築いたという人物です。神様の関係を本当に悔い改めた、自分自身を神様が本当に練ってくださって、 神様との関係が修復されていったということです。二つ目は何ですか。この三名に共通することは変革したってことですね。変えられた人物であるんですね。そして三つ目は何ですか。生み出すことのできる新しい神様のご計画に参加することのできるそのような人物で、と変えられていったんです。ですから私たちはこの世界祈祷日何のために祈りますか。献金のためですか。それとも女性会の働きのためですか。いいえ、それは神様の大きな計画が全世界に広がっていくようにです。そのために私たちは聖書を学び、そして礼拝をし、そして祈り、そして自分自身を捧げていくという、そのように神様は私たちを本当にこう気づき変えてくださり、私たちを生み出して新しく生み出すものと変えてくださる、そういう中にこそこの世界祈祷日の礼拝のあるいは女性会の願っているこの趣旨がそこにあるんですね。ですから私たちは今日このように、世界祈祷日の礼拝起きよって輝かせって、どうしてですか。それは今日聖書が書いてあるように主の栄光が主の恵みが全世界に広がっていくために、そして神様は私たちを通してそのことを成してくださると約束しているんです。神様の約束は違うことがない、間違うことがないんです。ですから必ず私たちを通して神様は働いてくださるお方であるんです。カナダの有名なピープルズチャーチのオズワルド・スミスという牧師先生がいましたが、その先生が有名な言葉で次のように言ったんですね。遠くを照らす光は最も内側を照らすって言ったんですね。そうですよね。遠いところを照らすことのできる光は最も自分の近いところを照らすことができる。ですから世界宣教も同じです。世界のために祈る、そして祈る、そしてこう自分自身を捧げていく、そして最善を尽くしていく、御言葉から理解を与えられていく、そういう中で自分自身が恵まれるんです。自分たちの教会が恵まれていくんです。そして自分たちの周りがその祝福の中に預かっていくことができるんです。ですから私たちはこの世界を覚えて聖書の中で本当に起きなさいって、そして輝かせなさいって言われるこのイザヤを通して言われた神の言葉をですね、たとえ暗黒が罪がこの世界を覆っていようとも大丈夫、あなた方を通して神の栄光は、主の栄光は現れるからって、そのことをですね、私たちは信じそして委ねてこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。今イザヤ書の60章の中から御言葉を読みましたけれども、どうか主よ、私たちに神様の御心に従い歩んでいくものとさせてください。どうか世界を覚え、神様の創造されたこの素晴らしい世界を私たちがまた祈り輝かすことができるように、輝くことができるよう助けてください。この祈りイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。